皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月9日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は不況の出口を見極めようです。相場の暴落もですね、ちょっと小康状態になりましたけども、まあいろんな意味で、この一旦こうやって、その大暴落が起きますと、世の中変わっていくんですね。で、これもずっと前から申し上げているように、この相場の混乱とか、不況の時期っていうのは、どうやって過ごせばいいかっていうと、必ず出口を見ていかなきゃダメだってことですね。その時の状況で一喜一憂してたって、これ何にもならないのがこの不況だとか、あるいはその相場の混乱の真っ最中なことなんですね。乱気流に突っ込む時、例えば飛行機なんかもですね、どうすればいいかというと、まず速度を緩めるんですね。っていうのはその超えてはいけない最大の速度を超えると飛行機壊れちゃうんで、まず速度を下げますね。それからその乱気流の中では、決してこの姿勢を崩さないようにするんですね。姿勢を崩すとなんか飛行機ひっくり返っちゃったりしますので、だからその基本的には方向と高度を決めて、そのまま機体を動かさずに、舵を動かさずにそのままこの乱気流の中を進んでいくというやり方になります。実は相場の混乱なんかも全く同じでありましてですね、いわゆるレバレッジを上げてると一発で吹っ飛んじゃいますから、レバレッジは大きく下げておかなきゃいけないし、そもそも乱気流に入るってこと自身が問題なんですね。まあ、飛行機なんかでも乱気流はできるだけ避けて飛びますから、ですから今みたいな乱気流みたいになってきたら、相場を手締まりするのが一番賢いやり方で、実際に昨年末からこの年初にかけて、莫大な金額の資金が世界の金融市場、投資の市場から抜かれましたけども、あれはごくごく自然なことですね。これからますますなんか乱気流激しくなろうっていう時だから、一斉にみんな着陸しちゃったと。一番確実な方法ですね。で、しかしまあ、年金の運用とかどうしてもくぐらなきゃならない、相場なんてのはありますから、まあ、それはとにかく動かさないようにすることですね。今猛烈にこの流動性低いですから、下手に売りとか買いとかやると、それだけで値段が跳ね上がって暴落したりしますので、だからここはやっぱりそんなにポジションなんか動かさない時だと思いますね。で、だから、じゃあどうするのっていうと、要するにどういう比率で持ってるかっていうのは、この不況の出口をどう読んでるかなんですね。不況の出口をどう読んで、どの資産が値上がりし、どの資産が値下がりし、あるいは全部暴落するってことありますから、全部暴落するってことあるんで、まあその辺をよく読んで、最初から比率をそれに合わせて、それでこの支持すずとその混乱の中を進んでいくと、取引なんかすることもないし、むしろ暇ですよね。暇だからいろんな勉強でもしてればいいわけで、サラリーマン根性で、何回取引して、取引ごとにって数量もらえるなんて考えるから、一瞬で墜落するわけでありますから、まあそういう意味で言うと、自然の摂理っていうのはあんまりその相場でも変わりはなくてですね、対処の仕方もあまり変わりはないんじゃないかなと思うんですね。企業なんかの場合はですね、さらにもっと、今申し上げたような、とりあえず身を守るって以上に、この不況の出口の見極めってのは大変なんですね。すなわち、今やってる事業の何が残り、何が消えるかをまず想定しなきゃなんないですね。よく新しいテクノロジーとか新しい時代が来た時に、当社にとってどれだけ有利かっていうことを考えて、まあ取り組むっていう人が多いんですけども、一番最初に考えることは、この新しい技術や新しいやり方が出てきた時に、当社はその世界で生き残ってるんだどうかを最初に考えるんですね。例えばブロックチェーンなんかもそうですが、ブロックチェーンを当社にどうやって活かすかって考えてる人が多いんですが、むしろそんなのは小さな問題で、ブロックチェーンが浸透している中に、我が社は生き残ることができるんだろうかと、いうことを先に考えなきゃいけないわけで、ですからこの不景気というのは、実際に不景気が広がるまでに長い時間がかかってるんですね。構造変化がどんどん進んでいって、最後にこの不景気という波がやってきて、で、相場の暴落始まりますから、もうすでにこの時点に至るまでに、未来のことはよく考えて予測して対応しなきゃいけないんですね。だからそもそもこの不景気はなぜ起きたのか。で、この後どんな形に時代が突き抜けるのか。 不景気の出口はどこなのかを考えて、そもそもその時代に我々今のやり方だと生きる場所がなければ、今やるものを今畳んでおくべきですよね。ほっといて最後に破綻しちゃうよりも、今畳むべきですよね。で、同時にその事業なんかもそうですね。もうこの事業終わりっていうものは、終わりなら早く終わりにして、売れる事業なら早く売れる、まだ値段がついてるうちに売って、で、人もですね、好景気の時なら、次の就職は容易なんですよね。今人手不足ですから、今ならまだ次の就職はあるという時がありますね。人手不足から人余りって、一気に来ることがあるんですよ。1929年からの暴落なんかもそうですよね。あの時は猛烈な人手不足ですよね。いや、だけどもう32年なんつったらもうそこら中にみんな行列しましたでしょ。で、それから昭和のバブル崩壊の時もそうですね。95年ぐらいから一気に人余りになってきて、製造業なんてのは97年、8年ぐらいから一気に人が溢れてきましたよね。新卒の採用なんかも、どうかな、95年、6年卒業から一気に採用がなくなっていくんですよね。だから人余りって一瞬で来るんですよ。怖いですよ。だからその、まあ、言ってみれば、業態転換なりですね、事業の転換やるんなら、そうなる前にやらないと、みんな失業者になっちゃいますからね。だから、やっぱ手を打つものは早く手を打たないと、間に合わないってことはよくあるんです。ですから、やはりそこは、この不況の出口はどこにあって、で、それに向けて、この事業は残るだろう、残らないだろう、あるいは、残らないだろうけども残したいものってありますから、それは残せばいいわけで、その分コストと時間さえ払っておけば、それは残るものは残りますんでね。まあそれはそういうふうに決めればいいわけのことでありますから、まあ時代の見極めと足元の見極め、この両方をですね、これも今の段階でできてないと非常に問題ですね。2018年をそもそもどうやって過ごしたかっていうのは、企業や国や政治家にとっては猛烈重要なことだったんじゃないでしょうかね。今の自民党や公明党の議員みたいに、2018年は、ただひたすら、弾に当たらないように首をすくめて、安倍内閣で利権の、まあ、獲得に勤しむと。金儲けに勤しむと。で、時々その仲間内であっては悪口を言い合うと。いうだけで終わっちゃった人たちっていうのは、まあもう完全にアウトですよね。世の中のこと何にも勉強してるわけでもないし。なんとなく不安だなという状況は聞こえてくるし、しかしかといって声を上げる、あるいはここでなんか反旗を翻す勇気があるわけでもないし、ただじっとしていただけと。で、年末年始株がこうやって暴落して、で、株価リンク内閣ですから株が下がれ全部終わりなんで、今更どうしようもないですよね。まあそうすると、まあ選挙活動してもしょうがないから、早々にもう政治資金やなんか全部貯金に回して、議員辞めた後の生活を守るとかね。まあできる人はそういうふうにやってるんでしょうね。まあそんなふうなことしか残んないですよね。あるいはその2017年は割と業績良かったと。しかし2018年は業績が悪かったっていう会社は少なくないですよね。だからこれから来年3月の、3月末決算の会社はこれからその業績出てきますよね。まあ、頼みの綱の資産の価格の上昇、あるいは為替の関係見ても、厳しい決算になるところは多分多いと思うんですね。そうすると、この2018年、あるいは18年度に、あなたは会社で何をやっていたんですか？あなたの会社は何をしてたんですか？というところが一番問われるわけであります。なんとなくっていうところ多いと思いますよね。なんかその、山登りでもですね、まあ、尖った山も中にありますが、まあ、普通は山の、山頂近くになるとですね、ちょっとなだらかになるんじゃないですか。山道もですね、なんとなくこうなだらかになったりしますよね。箱根なんかもそうですよね。下からずっと上がってて急座が続くんですが、箱根峠近づくとちょっと緩やかになりますよね。まあそんな感じで、ああ、ちょっと緩やかだなと。やれやれと。今思いみたいに業績伸びないけど、まあこれから先に下り坂あるんだろうけども、まあとりあえずこんなもんでいいかなみたいにのんきにしてた人たちはすごく多かったと思いますよね。で、だからなんかまあオリンピックまで景気持つでしょうとかさ、なんかいろんなこう言い訳しながら結局何もしないと。しかし確実に時間は過ぎてって、まさに箱根峠と同じで西から行っても東から行っても峠越えると今度は下り坂なんですから、下り坂行くとさらに下り きつくなってきますから、まあ言われりゃそうかもしれないんだけども、まあなんとかなるだろうぐらいに思ってですね、何も考えずにやってたところは、 もう大変ですよ。これ3月末の本当の業績出した後なんか目も当てられないし、大体日銀が株を買い上げちゃったもんでですね、その日銀のおかげで株価が異様な高値で張り付いてるわけですよ。あれ下がってきちゃったら会社の経営問題になるとこも少なくないですね。そうするとバカみたいに日銀が買い上げて今度下がったやつを自分の会社が考えなきゃいけないわけだね。誰があんたバカみたいに株釣り上げたんだと、日銀じゃねえかと、年金じゃねえかと、ふざけんなって話になってくるけども、もう後の祭りだわね。だって他に買い手がいないんですから、日銀で買っても追いつけなきゃ、自社は株買いで金買うしかないし、株買うしかないし、自社株買いで金か、株買うってことは今まで貯めた金全部吐き出すってことだし、それは何の意味もなかったって話ですよね。何の意味もなかったって話ですよね。だからこう、18年度、あれ18年あれ18年度何も考えてなかったところっていうのは、いや、それはどうしようもないですよ。じゃあ、果たしてどんな時代が来るかですよね。これやっぱり大きく構えて、こういう時を見なきゃいけないと思いますね。ちょうど100年前がそうですよね。100年前、まさに社会主義が勃興し、ナチスドイツみたいなものの台頭が始まる頃ですね。全体主義が始まる頃ですね。あれはやっぱりその、王様の時代が終わって、いわゆる、まあ、民主国家の時代になるんだけども、その民主国家だったってそんな簡単にうまくいくわけでもないから、いわゆる、民主国家の形を被った独裁政権になっていくわけですね。で、まあ民主政権っていうことでやったのはアメリカですよね。アメリカはやっぱりルーズベルト大統領がですね、世界大恐慌の時に金持ちの財産を切り刻んで貧しい人たちに分け与えるわけですよね。で、新しい、いわゆる民衆のための、経済システムを作り上げていくわけですよね。博打の不正を取り締まるようなシステムを作ってみたり、住宅ローンと年金を組み合わせた新しい、まあ、預貯金のシステム、投融資のシステムを作ったりしますから、まあ、言ってみれば、金持ち優先の政治を民優先に切り替えるわけですね。結局あれですよね。あの人4戦もして、太平洋戦争を、第二次世界大戦を、まあ、アメリカだけは全体主義やらずに、勝ちますよね。だからやっぱりこの不景気の時の身の処し方って全然決まったんだね。不景気の時にまず民を優先にやったアメリカは、で、一つ20世紀の繁栄の基礎ができるんだけども、ドイツや日本は何のことない自分優先ですよね。権力者が自分たちを守るために、自分たちの私利私欲のために政治をやって、それは戦争中も変わらなかったわけですよね。軍部だって、それから経済界だって、政治はもちろんのことね。結局それやって全部ぶっ壊れるわけでありますが、まあそこにはある意味で言うと、その王様の時代と違って、まあ試験でこう上がってきた人たちって言いますかね。ある意味で言うと実力を持った人たちが、下克上で上がってきたような、まあ、そんな世の中だったわけでありますね。で、そして最終的には第二次世界大戦後は、国家の力による経済の運営と、中央集権国家を基礎にした、まあ、経済の運営、まあ、そこにその出口があったわけですね。戦争っていうのもですね、所詮はまあ、国民国家の力によるものでありますから、まあ、ですから、1929年から始まる大恐慌の出口は、国民国家の時代の到来だったわけでありますね。それが出口でありますから、まあやはりその産業の近代化とかですね、あるいはその大規模化っていうのが当時は一番大きくなかったんでしょうね。大きな戦略だったんでしょうね。しかしそういうものも限界に達するのは70年代ですね。それが戦後はいわゆる福祉国家って形になって、しかし財政赤字の拡大でそれが頓挫するわけです。70年代のあの猛烈な不景気と、それから物価の上昇というのは西側先進国を大変苦しめますが、あれが一つまあ大きな構造転換の不景気の入り口なわけですね。ソビエトなんかもその過程でもうぶっ壊れていくわけですよね。で、その時の出口は新自由主義、新保守主義だった。そしてグローバリズムだったということで、まあだから、なんて言いますかね、非人間的な経済運営という、非常にその間違ったやり方でここをくり抜けたと。だから見かけは華やかだったんだけども、矛盾は募る一方で、結局だからまあ1980年から始めたものといったって、どうです?もう40年も持たないわけですよね。ソビエトだって70年持ったんですね、あのソビエトだって。しかし新自由主義は80年から始めたって言ったら、40年も持たないですよね。うん、でもう終わりだと。 いうことで、だからこう、やっぱり大きな、その、不景気の入り口に立った時に、その出口はって考えると、よほどしっかり考えないと、それは次はないわけですね。今回の場合は、国民国家の解体というところが大きなテーマですよね。もうすでにどの国も政治は大分裂状態で、で、戦争も金融ももうごちゃごちゃになってますから、今までの国民国家を単位にした国際秩序とか経済秩序は成り立たないわけでありますよ。市民の生活だって成り立たないわけでありますよ。ねえ、アメリカだって食料配給権をもらっている人が4200万人もいるんですってね。難民だって何億人いるわけでしょう。全世界で銀行口座を持っていない成人が17億人いますからね。こんな状況だからもう国民国家やそれに連なるシステムで世界を運営するなんてことは途方もなくできないことで、ですから、まあ、それに伴う国家の破綻が引き起こす財政赤字の問題とか金融の混乱、それが戦争が今起きている不況の大きな原因ですよね。あるいは貧富の格差が原因ですから、この出口ってことは国民国家なき後の世の中ですから、まさにブロックチェーンみたいな世界が出てくるわけだし、あとはやっぱり世界はこう、なんて言いますかね、地域ごとに頑張っていく時代なんでしょうね。国民国家がなければ地域だし、あとは地域の大連合みたいなものも考えられますね。そうするとやはりこれは時代の背景としては日本中世によく似ていて、日本中世のまさに戦国時代なんかによく似てるんじゃないんでしょうかね。まあだから各地域ごとに、それぞれチームを組んで、まあ地域おこしやると同時にいろんな同業者は横にチームを組んで、世界の運営を考えていくような、こう、縦横のその構造が当然出てきますわね。そこが出口でありますから、小さくてもいいから光るものを作ってなきゃいけないし、それから、国民国家は、やっぱこう壁ができて、よそに行けなくなりますが、しかし実際には人の移動なんかはむしろ自由になるだろうし、企業も自由に出ていくでしょうから、要するに国民国家の重商主義政策としての、まあ、経済進出だとか経済システムがなくなるだけで、そうじゃないところは自由に広がってくるんじゃないですか。まさにだから戦国時代ってよく似てるんだと思うんですね。だからいいものは世界に広がりますよ。まあ、どこまでも広がりますよ。いいものは世界に広まるし、しかし国民国家みたいな、その国で無理やり囲ってそこで規制を上げるみたいなのはなくなるという。ですから本物の実力だよね。本物の実力主義の時代にこれはなるわけでありますが、それがやっぱりこの一つの出口だし、それからテクノロジーですよね。今申し上げたような、ブロックチェーン、IoT、AI。もうこれは今走ってるもんですね。それ以外には、例えば微生物のこととかですね、全く新しい物理のこの話もこれからどんどん出てくんだと思うんですよ。ですからそういう新しいテクノロジーがっていうのは、本当に例えば電気が、電灯が出てきて世の中すっかり変わったし、例えばその、熱帯地域は冷房がなかったら今みたいな文明営めないでしょ。冷房が出てきてやっぱりああいう文明が熱帯地域でも維持できるわけで、だからやっぱりこういう、なんて言いますかね、新しいテクノロジーのことはよーく見てないといけないと思いますよ。思わぬところから世の中変えますからね。そういうのだから総睨みで今不況の出口としてこう見ていることが大事で、人の教育なんかもだから、まあ、国民国家としての国民を養成するんじゃなくて、その子が成功するための教育を施すようになるわけですから、それに向けた教育に今から変えとけばいいわけでありまして、だからまあ教育の成果は10年、20年経たないと出ませんから、今からその子のための教育しとけば10年、20年後に、それはもう、そういう結果出ますよね。だから盲目的に今のシステムに乗っかって教育を受けさせていっても、大体ろくなことはないわけでありまして、戦争中の日本人と同じだね、戦争中の軍国主義教育を受けて、で育ってて、さあ戦争だったら戦争終わっちゃってですね、そのままなんか投げ出されたみたいな話になるわけですね。ソ連の教育もそうでありましたよね。バカみたいな話になるわけでありますよ。そんなことやっててもしょうがないわけで、その辺がだからその国民の生活においてもこの不況の出口どうするかを見極めて自分で行動する、仲間と一緒に行動する、最も重要なことじゃないかなと思うんですね。あと一つやっぱり最後に残ってくるのは投資銀行ですよね。その今までの経済体制が溶けていく、分解していくんで、新たに再編する、それを新たな産業として育てていく、この三位一体の世界ですね。まさに分解、合成、融合、このシステムを今度は国民国家はやらないわけだから、 それ民間が得なきゃいけないわけで、単なるクラウドファンディングみたいなだけのものじゃそれはできないんだよね。このあたりがちゃんとやらないと、世の中のいろんな資産、人々のエネルギーとか、資産とか思いがなかなか形にできなくて、それから、それはなんかこれからの不況の出口の本当に重要なポイントなんでしょうね。まあ、いずれにいたしましても、この不況の出口はちょっと長いものになりますから、大きく考えて、構えて行動しなければいけないんで、ぜひですね、この時間を無駄にすることなく、皆さん頑張っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、不況の出口を見極めようということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。